ジャパニーズポット101です。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
JapanesePod101.com presents our advanced audio blog series. This audio blog is entirely in Japanese. The transcript can be found at JapanesePod101.com in the first comment of each blog lesson and in the PDF. Be sure to stop by and leave us a comment.
Audio blog 第5シーズン第5課大晦日。
こんにちは、ジェシーです。
ゆういちです。このシリーズではジェシーさんと一緒に日本の行事、祝日を紹介してきましたが、この行事祝日シリーズは今回が最後です。
では最後に紹介する日本の行事は
大晦日です。
では聞いてみてください。
大晦日、12月31日を大晦日と呼ぶことは日本語上級者の皆さんなら当然ご存知でしょう。では大晦日の深夜に聞こえる音はどんな音？答えは、ゴーン、ゴーンという寺の鐘。一年を締めくくり、新年を迎えるための年中行事、除夜の鐘です。除夜の鐘の除は、取り去る、押しのけるという意味。大晦日は別名、除日といって、今までの一年を取り除いて新年を迎える日なので、その夜は、除夜と呼ばれるのです。さて、除夜の鐘は仏教の行事で、平安時代から習慣化されました。この鐘は、12月31日の深夜12時を挟む時間帯に108回鳴らされ、この108という数の由来には諸説あります。その中で最も有力なのは、人間の持つ煩悩が108つあるからという説。煩悩とは仏教用語で、心身の苦しみを生み出す精神の働きのこと。簡単に言うと、誰かに腹を立てたり、誰かを憎んだりする気持ちや、金や物を人よりたくさん所有したいという欲望のことです。これらを追い払い、清らかな気持ちで新たな年を迎えるために、鐘がつかれるのです。そんな除夜の鐘を聞きながら食べるのが、年越しそばですが、この習慣は江戸時代から広まったと言われています。この年越しそばには面白いジンクスがあります。それは、年越しそばを残すと翌年金運に恵まれないというもの。そば粉は金細工職人が飛び散った金粉を集めるのに使ったことから、そば粉は金を集める縁起のいいものと考えられていたからではないかと言われています。
さて、とうとう最後の行事の紹介ですね。
そうですね。
はい。まあ、この最後の行事にふさわしいということで、大晦日なんですけども、ジェシーさんは今まで大晦日は日本で過ごしたことありますか？
あります。京都出身の友達の実家にいて、大晦日とお正月を過ごしたことがあります。
あ、なるほど。それは日本的な。は
い、そうですね、
はい。はい。いいですね。
ゆうちさんは、大晦日は普段何をするんですか？
そうですね、僕はまあ普段は友達と飲むことが多いですかね。
どこで飲むんですか？
普通に居酒屋で。
本当ですか？
はい。だいたい大晦日だと夜遅くまでやってるっていうお店も、
ああ、なるほどね。
あるので、はい、そこで飲んだりしますね。
ところで少し気になることがあったんですけど、
はい、
ブログに出てきた除夜の鐘ですけど、その鐘はお寺の人が鳴らすんですか？それともお寺に来たお客さんが鳴らすんですか？
おお、それはなかなかいい質問ですね。答えなんですけども、
はい、
お寺によります。はい。お坊さんが108回全部つくところもありますし、一般のお客さんにつかせてくれるところもあるんですよ。
じゃあ私たちでも並べばつけるんですか？除夜の鐘。
はい、もちろんです。まあ、でもすっごく並びますよ。
あ、そうですね、はい。しかも寒いそうですね。
そうなんですよね。で、真夜中ですから、こうめちゃくちゃ寒いわけで。
そうですね。
はい。ジェシーさん、お寺の鐘は実際に見たことありますか？大きくて太い丸太でつくやつなんですけども。
あ、はい。京都に行った時に何回か見たことあります。
あれって上手に鳴らすの難しいんですよ。
んー。
やったことがあるんですけども、まあ、ちょっとしたコツがいるんですね。 ゴーンといい音を鳴らすっていうのは難しいと思いますね。
せっかく並んでいい音が出なかったらがっかりしちゃいますね。
そうですね。はい。まあ、鐘は煩悩の数、つまり108回鳴らされるんですけども、みんなが鐘をつきたくて並んでいるので、一人一回しかチャンスはないですからね。
ああ、なるほど。じゃあ109番目に並んだ人は鐘がつけないんですね。
はい、残念ながらつけませんね。
残念です。
はい。そういえばこの煩悩ってこう単語はすごい難しいですよね。
はい。
これは英語だとなんて言うんでしょうか。
worldly desires とか evil passions ですかね。
おお、なるほど。ちなみにこの除夜の鐘の数108回っていうのは、この煩悩の数だとこうブログでは紹介してありましたけども、他にも実は説があるみたいなんです。
どんな説ですか？
四苦八苦ってこう四字熟語は知っていますか？
四苦八苦 ?4 and 8 kinds of suffering?
はい。まあ、直訳するとそうなりますね。はい。まあ、とても苦労するという意味なんですけども、まあ、こう人間のすべての苦しみを指すんだそうです。
へぇー。
はい。そうなんですよ。この四苦と八苦の苦の部分は、九という数字の意味にもなりますよね。まあ、だから四苦八苦を数字にすると
四苦八苦だから、
はい、
4、9、8、9。
そうですね。じゃあちょっとこれ計算します。
はい、
はい、4×9 は
4×9=36。
はい、36ですね。そしてじゃあ八苦の 8×9 は
8×9=72。
はい。じゃあその36と72を足すと
36+72=108。 あ、108ですね。
はい、その通りです、
うん、
この四苦八苦、つまり人間のすべての苦しみをなくすために108回の除夜の鐘をつくという説があるということです。
うん、なるほど。苦しみがなくなって気分よく新しい年を迎えるっていうことなんですね。
はい、その通りです。リスナーの皆さんの国では大晦日の日、つまり12月31日はどう過ごしているんでしょうね。ぜひ教えてください。
コメント待っています。
それじゃあまた次回、
さよなら。
Again at JapanesePod101.com you'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod101.com and be sure to leave us a message.